田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス。この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さあ、ここでですね、早速ですが、2月のラジオ日本パワーアップウィークで募集したサイン入りラジオ日本オリジナルグッズの当選者を発表したいと思います。2名いらっしゃいますが、まず1人目は兵庫県のラジオネームりんちゃんさんです。そしてもう1人は東京都のラジオネームかずあきさんです。おめでとうございます。お二人にはサイン入り、ラジオ日本オリジナルグッズをお送りさせていただきますので、お待ちいただければと思います。そしてりんちゃんからこんなメッセージをいただいています。第1回目から毎週欠かさず聞いています。ありがとうございます。仕事で朝が早くて起きるのも辛いですが、しゅうちゃんの声を聞くと気持ちよく寝られるから、月曜の朝だけは目覚めすっきり。この番組が1週間頑張る活力になっています。これからも楽しい放送を続けてください。そして公開放送とかしゅうちゃんに会えるイベントがあれば嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。1回目から聞いてくれてるんだ、素晴らしいですね。優等生リスナーですね優等生です。りんちゃん、いつもありがとうございます。グッズ待っていてください。そして和明さんからは、毎週楽しく拝聴しています。シューホースクラブが特にお気に入りです。当時の実況音源が聞けるのが本当にいいです。私が競馬に興味を持った馬がいつか取り上げてもらえたら嬉しいなと思います。今度リクエストしてみようかな。これからも番組を、高田秀さんを応援していきます。毎週いい夢見てます、と。嬉しいですね。いい夢見てねって言って閉めてるから、いい夢見てますっていうお返事を。こちらの方も優等生リスナーということで素晴らしいですね。そっか、ぜひぜひね、今度リクエストをいただければ、シューホースクラブの方でね、取り上げる可能性大ですので絶対とは言えないですけど、取り上げる可能性大。ぜひぜひね、これからも皆さん応援よろしくお願いいたします。嬉しいですね。じゃあこの後ほどサインをお書きいたしますので。そんな私はですね、最近自転車をめちゃくちゃ愛用していて、まあ、電車だったり、まあ、時にはねタクシーを使わせていただいたりもあったんですが、そもそも電車代かかるじゃんでも自転車ってタダじゃないですかって思ったら、タクシー乗るより電車乗るよりチャリって最高って思うようになって、まあ、最近ちょっとずつ暖かくもなってきて、自転車でねよく行動してるんですけど、30分ぐらいだったら自転車で移動するんですよ。自転車30分ぐらいだったら漕ぐんですけど、なんかあの仲いいブランドさんの、まあブランドっていうかメーカーっていうかお洋服のブランドのファミリーセールっていう、もう 90% オフとか、もう売れ残ったやつが 80% オフとか、コートもね何万円もするようなやつが1500円で売ってたりとか、それにねちょうど呼んでいただいて、ラッキーなことにしゅうちゃんも行くってスタイリストさんが誘ってくれて、先日ね自転車で行ってきたんですよ。自転車をね乗り回してるからそしたら、まあ私の一番好きなブランドなんですけど、そこのファミリーセール、もう今日もねこのマフラー、このシャカシャカのこれ、
大丈夫ですか、
てんやわんや、このねこのマフラー、ブラウンのマフラーっていうか、これなんていうんですかね、なんかね、ま、なんていうんだろう、なんか、ま、マフラーチックなやつがこれなんと500円。本当はもうちょっと、もうちょっとだいぶすると思うんですけど、とかずっと欲しかったコートも1000円で売られてたりとかして、もう爆買いしたんですよ。そしたらね、この今日つけてきてる指輪、このシルバーの割と太めの人差し指、人差し指、
薬指
だ間違えた
どこ って指さしてる
薬指につけてるこのシルバーのリングも500円、もっとするの本当は。なのにね、安すぎてあのたくさん買って全部で16点買ったの私、自転車で行ってるのに。その中にはでっかいコートもある。あ、これ今日着てるこのニット、これ可愛いですよね。これね1000円だった。本当はねこれ1万7000円するんですよ。これね1000円だったりとか、もうテンション上がっちゃって自分が自転車で来てることを忘れてとにかくお願いしたわけですよ。いくらだったと思います全部で。16点、あ、じゃごめんなさい、14点だ。小物もこういうちっちゃい指輪とかも入れてマフラーとかも入れて14点。あとねベルトも買ったしょ、手袋も買ったしょ、あとワンピースも買って、あとねちょっとダボっとした厚めのニットも買ったでしょ。結構なんかすごい量ですよ。
7、8万。
稲井さんはどうですか？2、3万。正解は15,000円。イエーイ嬉しい。もう本当にこんな天国なようなことはあるのか。いつもさ1個買うのにすごい悩むわけじゃないですか。あ、これで8,000円かとか、これ1万円か、うーんやめとこうみたいな。それがファミリーセールって素晴らしいですねいやー、それで、でっかい袋に14点入れてもらったんですけど、もう自転車のカゴに、まあ、私主婦だから自転車のカゴを大きめにしてるんですよ、荷物がいっぱい入るように。だからなんとか詰め込んで、ぎゅうぎゅうに詰め込んで、もうしょっくちゃにしちゃったんですけど、もう詰め込んでなんとか自転車で帰ったんですけど、いやだからああいう時はせめて まずは電車で行くとかね、帰りはちょっと車タクシー乗るとかすればよかったなって思ったんですけど、すっごいもうダクダクに汗かきながらすごい顔して自転車こいでたと思うんですけど、いい買い物ができたそんな日でしたということで、ちょっとオープニング長くなりましたが、皆さんこれから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス、
お送りしています高田秀のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。今回は安田隆之調教師をピックアップします。安田調教師、名伯楽ですよね。過去にはダート界の一時代を担ったトランセンドや、短距離界のプリンセスカレンちゃん、短距離からマイルまでの G1 を総なめにしたロードカナロアなど、数多くの名馬を管理されてこられました。そんな安田調教師を掘り下げたいと思います。安田調教師のキャリアは騎手からスタートします。そう、私これね、安田隆之さんといえばもう調教師、安田隆之さんイコール調教師だったので、ね、騎手だったんですね。デビューは1972年、翌年に障害競走で落馬し意識不明の重体になり、半年間の休養を余儀なくされました。復帰してからは小倉競馬場を中心に活躍を見せますが、長らく G1 などの舞台には足を踏み入れることはありませんでした。そんな騎手生活を一変させたのが、あ、ここで出てくるんだ、東海帝王との出会いでした。デビュー前から付きっきりで調教に乗っていた安田騎手、自ら志願し東海帝王とコンビを組みます。新馬戦からオープン競争を4連勝し、皐月賞に挑み危なげなく勝利。安田騎手は初の G1 勝利、初のクラシック制覇となります。そして勢いそのままに挑んだ日本ダービー、東海帝王は大外の8枠20番どういうこと、当時フルゲート20頭だった。20頭競馬できるんですか。私18でも、いや多いでしょって思っちゃうけど、大外に入ってこれ勝てるんですか。どうなのこれデビューから19年 38歳にして初のダービージョッキーのチャンスが訪れた安田騎手。だいぶ不利ですよね、 20頭目って。さあ不利な大外枠からどのようにして栄光を勝ち取るのか、当時の実況をお聞きください。はい、ということで東海帝王無傷の2冠達成、そして安田騎手見事ダービージョッキーとなりました。すごい、自然と安田コールが湧いてましたね。しかもこの時15万人ですか。歓声、スタートしてからの歓声がすごかったですね。すごい人数がいるんだなっていうのも歓声で分かりましたけど、でも大外8枠20頭20番ゲートで 1.6 倍の断然人気、2番人気が 6.1 倍ですからね。レオダーバン、そんなことってあるんだ。だし、まあでもそっか、こんだけ強かったら5戦5勝で無傷の2冠でも、こんだけ大外に入ってもスタートしてこう内に入るのかなと思いきや、20頭目だったら20ゲートだったら外回るんですか。やっぱその方があれなのかな、そっか、内々入ると混雑してるからなるほど、すごいな。さあ、その東海帝王、勝った東海帝王、お父さんのシンボリルドルフに続いて親子でのダービー制覇となりました。東海帝王はダービーの直後になんと骨折が判明。安田騎手もこの頃調教師への転身を考えており、受験のための準備を進めるため帝王とのコンビはこのダービーをもって解消することになりました。そっか、まだまだねこのコンビ活躍見たかったですけども、でもやっぱり先を見据えてっていうことですね。その後安田騎手は調教師免許に合格し1994年に引退。すごい、94年、私が3歳の頃に引退してるから、そっか、だからやっぱ調教師っていうイメージが強かったですね。重賞は全部で59勝、特に短距離に強い馬との縁が強かったようです。海外でも G1 を勝利しており、特に日本馬が好成績を残している香港国際競争の中でも、開催以来負け続けていた香港スプリントについてはロードカナロアで連覇。その後2020年にもダノンスマッシュで勝っており、現在安田調教師が管理する馬以外で香港スプリントを勝った馬はいません。強っ、香港スプリント強っ。そんな安田調教師の息子さんも競馬サークルでお仕事をされており、長男の圭一郎さんは調教助手、次男の翔吾さんは調教師として名伯楽の地を継いでいます。ちなみにその翔吾さんはオメガパフュームを管理されており、すでに名伯楽の片鱗を見せていますね。ということで今回は引退された安田隆之調教師をピックアップしました。以上、シーホースクラブのコーナーでした。
高田衆のフィールシューナイス、高田衆がまったりお送りしています。
お送りしています、高田衆のフィールシューナイス。ここからはこのコーナー、シューラブ北海道。このコーナーでは私のふるさと北海道をいろんな視点からフィーチャーして、リスナーさん、そして私の北海道愛をさらに高めようというコーナーですが、久しぶりですね、シューラブ北海道は。今回のテーマは北海道のスポーツチームです。北海道をはじめ北国ではまだまだ寒い日が続いていますが、全国的には春めいてきて、この時期からプロスポーツも間もなく本格的に始動する時期になりました。かつては雪などの環境面もあり、ウィンタースポーツのチーム以外は少なかった北海道、まあ、確かになんか北海道というとウィンタースポーツ、スキージャンプ、あとロコソラーレ、カーリング、アイスホッケーなどなど、そういうイメージありますけども、そっか、 だって私だって部活動してる時、中学生テニス部だったんですけど、夏はね、春夏は秋まで行けたかは外に出て、テニスコートで普通にボール打てましたけど、12月11月ぐらいからかな、雪がちらちら降り始めるとまず外に出てテニスができないんですよ。だから半年間は筋トレです。筋トレ、テニス部なのに部活は筋トレでしたね。で割り振りされて、まあ、体育館がね、もともとあのバレーとかバスケとかそれ中のスポーツの人が空いてる、使わない時に割り振りされてたのだっけな、みんなでね、あの役割分担をして、なんか今日はテニス部が使えるみたいな、そういう時だけボールが打てるみたいな。だから北海道ってそういう場所なんですよ。だからこそね、冬のスポーツが目立ちますけども、施設の充実などもあり、今では野球やサッカーのプロチームも本拠地を構えるほどに。今回は数あるプロチームの中からピックアップしてご紹介していきます。まずは北海道初のプロスポーツクラブといわれるサッカークラブ、北海道コンサドーレ札幌。1996年に発足し、1998年に正式に J リーグに加盟しました。ホームのユニフォームは赤黒の縦縞で、これは前身のクラブとなる東芝堀川町サッカー部のカラーを引き継いでいます。クラブ名のコンサドーレは道民の意味するドサンコを逆さ読みしたものに、ラテン語の響きがあるオーレから付けられたもので、一般公募で決められました。ドサンコを逆さ読みした、ドサンコ、本当だ、知らなかった。そうなんだ。コンサドーレのサッカーボールとかユニフォームとか私の家にたくさんありましたね。お兄ちゃんがサッカー大好きだったから、いやー、コンサドーレ録画したビデオありましたね。当時ビデオ、ビデオテープがコンサドーレのどこどこの試合何月何日みたいな、お兄ちゃんめちゃくちゃ撮ってありましたね。間違えてそれの上になんかお気に入りのなんかドラマとか上から撮ってめっちゃ怒られた記憶が。さあ、そして次はプロ野球チーム、北海道日本ハムファイターズ。なんとこの日ハムは東京に拠点を置くチームでしたが、2004年から本拠地を北海道に移転。2006年に初の日本一に輝き、この時あれですか、新庄さんがいた時ですね。やっぱ新庄さんって北海道にとっては本当なくてはならない大スターですね。その後リーグ優勝を重ね、2016年にも日本一に。ダルビッシュ有投手、大谷翔平選手などをはじめとした名選手もこの球団から誕生しました。今や大谷翔平さんも日ハムなんて、なんかなんだろう、今海外で活躍されてるから日本ハムにいたのが昔に感じるっていうか、嬉しいですよね。あ、日ハムにいたんだっていうこの事実が。ダルビッシュさんもそうですけど、去年本拠地を北広島市のエスコンフィールド北海道に移転。野球以外も楽しめる要素が盛りだくさんで、新たな観光地になっているだけではなく、周辺に新たな施設も建設が予定されており、北海道をさらに盛り上げてくれそうですね。これ嬉しいです、本当に。ただ私の住んでる市の、まあ、実家の市の隣ですかね、北広島市、隣というか、まあ隣か、だからこそ盛り上がってくれたら江別にも恩恵が受けられるかもしれないし、とにかく北海道が盛り上がることは何よりも嬉しいことです。そして、まあ、日ハムコンサドーレはね、皆さん知ってると思うんですが、なんと旭川市が本拠地のプロ男子バレーボールチーム、ボレアス北海道、ご存知ですか？2016年に誕生した比較的新しいチームで、チーム名ボレアスの由来はギリシャ神話の北風の神ボレアースです。この B をバレーの V に変えて名付けました。チームシンボルは 北海道に生息していた伝説のエゾオオカミに翼を持つボレアースのイメージを重ねたものです。発足から着実にステップアップし、去年 V リーグのトップリーグ V1 へ昇格を果たしました。さらに北海道にはもう一つ男子バレーボールチーム、北海道イエロースターズがあります。え、知らなかった。このチームは今シーズン V2 でトップの順位を争っている状況。え、すごくないですか。トップ争っているんだ。もしかしたらそう遠くないうちにボレアスとイエロースターズが共に V1 で対戦する姿を見られるかもしれない。北海道同士の戦いだったら激アツですよね。どっちを応援したらいいんだ。ということで、サッカー野球以外にもこのバレーボールも強くて有名ということですけど、ウィンタースポーツ以外にもたくさんね、こういう風にあるということを皆さん少しでもと言ったらこっちが人気ないみたいな。でもウィンタースポーツ以外にもね、北海道には強いチームがたくさんあるということですけども、個人的にはこのエスコン行ってみたい。温泉とか入ってるんでしたよね確か。普通にね、まあ、仕事でもいつかね、行ってみたいなって思う反面、プライベートでも一回ちょっと遊びに行きたいなと思っています。ということで、今回は北海道のプロスポーツチームについてお話ししました。以上、シューラブ北海道のコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田シューのフィールシューナイス。
お送りしてきました高田シューのフィールシューナイス、そろそろお別れのお時間です。ではここで私からお知らせです。私がプロデュースしている秋花2023、オンラインショップ山田商店で販売中です。あと YouTube チャンネル高田シューのほろ酔い気分、こちらも頑張って撮影して更新していますので、皆さんぜひチェックしてください。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど。宛先は shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。shu_radio で検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田シューでした。いい夢見てね。